松本孝弘の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本孝弘の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちからあなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本孝弘と、
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今週のゲストは総合物流サービス株式会社上田代表取締役社長、上田浩二さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今回、今月4回にわたりいろいろとお話をしていただきますが、こちらの総合物流サービス株式会社上田さんは長年にわたり会社経営をされているとお聞きしております。
はい、私で4代目になりますけども、うん、1951年創業でして、今年74年目になります。
すごいですよ、はい、4代目って、
はい、もう先祖に助けてもらいながら今生きてるなっていう気がしますね。
そうですね。今トラックでこう物流してるじゃないですか。もちろん70何年前もトラックだとは思うのですが、
はい、
トラックの形とか大きさとかっていうのは同じだったんですか？
いや、そうです、写真とかが残ってないんで分からないですけど、一緒だったと思いますね。
さすがに、は
い、
ギッシャで運ぶとかそんなではないですよね。
ではないと思います、はいはい、
あれ創業された方も運送業だったんですか？
いや、創業したのは、はい、曽祖父はもともとは工務店で建築をやっておりました。
工務店、
もともと建物を建てるのが仕事でして、まあ、お客様に頼まれて倉庫を作ったんで、倉庫に入れる人を出してほしいっていうので始めたのがこの会社になります。
でその倉庫にいっぱいトラックも入っていってたということですか？
そうですね。その時はちょっと当社ではトラックは持ってなかったですけども、はい、
すぐにそれで会社立ち上げたのがすごいですね。
そうですよね。それは実際何代前の方から今の業態になったんですか？
今の業態になったのは父の代からですね。
あ、お父様の代からなんですね。はい、
父の代の時に会社が大きくなりまして、物流企業として成長してます。
だって今従業員の方って何千人単位でいらっしゃるんですね。
そうですね、現場がいっぱいあるんで、パートアルバイトさん社員入れると3000人弱の方を雇用しております。
ちょっと待って、お父様の代になった時はどのくらいの規模だった
の？父の代の時は多分100人ぐらいだと思いますね。
100人、それでももう30倍ですか？
30倍になってる。
ちなみにそれ何年でそのくらいの規模になった
んですか？私が生まれるぐらいですから40年ぐらいじゃないですかね。
へえ、すごい。
急速にこの四半世紀で大きくなってます。
まあ、でもこうトラックさんの運転手さんって夜中とかも走りますし、本当命を大事にしてください、はい、安全運転でなんて思ったりしてしまうんですが、どの仕事もですけれども、
はい、
経営者としてその辺はやはりもう日々心配と言いますか、皆さん安全運転でってのもございますよね、きっとね。
そうですね、本当に生活が不規則になりますんで、体力体の健康管理も大変ですし、うん、睡眠も足りなくなったりするんで本当に心配です。
はい、上田さんあれですか、その社長になるというのは小さい頃からもそういう教育を受けて来られたんですか？
そうですね、もう長男でしたんで、生まれた時から、うん、意識づけられましたんで、もう幼稚園の時には夢に上田工業の社長になるというのを書いておりました。
すごい。
じゃあその頃からあれですよね、そう思うってことはお父さんの背中がかっこよかったとか、
はい、
おじいちゃんの背中がかっこよかったとか、そういう印象があったんだ。
まあ、それもあったと思うんですけど、やっぱりじいちゃんに社長になれってずっと言われ続けてましたね。そういう意味では英才教育、帝王学かもしれません。はい、
かわいい孫だったんでしょうね、いつかこの会社をみたいな。お父様も同じだったんですか？
父はだから祖父が言うんであんまり言わないようにした気がしますね。
逆に継いでほしいとは言われなかった。
言わなかったです ね、はい、
すごいチームプレーだったんですね。
そうですね。家族総出で、はい、育てていただきました。
へ、あれ西宮で生まれて大学は東京に出たんですっけ？
あ、そうです、東京の時から大学行ってから東京に行きました。
そしてまたスポーツをされていたということで、今日並んでいらっしゃいますけど、松本さんとね、こう肩幅とかがこうがっちりされてますけども、はい、
そうです ね、私も松本さんと同じく野球をやらせていただいたんで、
まあ、松本さん同じ、まあ、経営者のね、はい、お勉強会でお出会いされたって聞いてますけど、はい、やっぱり野球っていう共通点で話して盛り上がったりするんですか？あ、やってたんですかみたいな。
そうです、たまたま近いというか、うん、ね、
そうです。
同じリーグの大学だったんで、そこで盛り上がりましたね。
私が大阪で勉強の場に出ている時にお会いして、で慶応で私が法政で、関西で東京六大学の方とお会いするって私からするとかなり稀なので。
関西の勉強会だったんですね。はいはい、それでですね。でまた私はどうしてもアスリート人材の本を読んでるので、あの経営者で野球してたってなったら、はい、なんか同じお仲間さん意識なのかなとか、ね、あの根性がある方なのかなと、はい、根性と言いますかね、こう継続する力とか集中力とかね、はい、その辺をちょっと本で学ばせてもらったんで同じような目線で見てしまいますけれども。
そうですね、あの、はい、同じ苦労したんだなって思って、ね、どうしてもこう松本さん声をかけちゃいましたね。
はい、ちょうど時代が同じぐらいですからね。
いろいろ乗り越えながら、はい、自分を律しながら今までいらっしゃったわけですよね。
多分今ここでは話せないことばかりですね。
そうですね、あの今じゃやっちゃいけないことばっかり起こってましたね現場では。
そうですか、はい、本当ですか。でもそこもね、汗をかきながらも今の体制になっているということで、まあ、3000人ということですが、うん、もう従業員は溢れているという感じですか皆様。はい、
もう全然足りてない状況です。
3000人でも足りてないんですか。
3000全然足りないです。
それって年々仕事が増えてるんですか。
仕事も増えてますし、はい、今ご存知の通り2024年問題で残業規制がありますので、はいはい、働く時間を削ります。
そうか、シフトが厳しくなってくるわけですね。
仕事量は変わらないのでそれだけ人が必要になります。
今ではやっちゃいけないことやってますし、ゴリゴリ働いてた時代とはまたちょっと変わってくるという。
そうなんです。
しっかりと、もうぜひ株式会社上田で検索してもらってね、
はい、
ちょっとトラックの運転手さんと、
随時募集してますので随時ぜひ応募してください。
はい、
お待ちしております。
はい、今週もありがとうございました。来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
ベリーベスト法律事務所は全国に60拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで0120-20-1000番20-1000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家をお迎えして暮らしに役立つ情報をお送りいたします。
今週のゲストはベリーベスト法律事務所弁護士岡本真美さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、
お願いします。
さて松本さん、はい、今回はちょっと聞き慣れてはいるけれどもよく分かっていないというカタカナがテーマとして出てきているのですが、はい、そうですね、うん、アスベスト、はい、こちらをもう専門とされていると言っても過言ではないぐらいいろんなこのねお話があるというふうにお聞きしております。早速なのですが、はい、このアスベストというものがどういうものなのか、
はい、
あのご存知の方もおさらいを兼ねて教えていただくことできますか。
はい、アスベストはですね、あの天然の鉱物でして、石面とか石綿っていうふうに呼ばれることも結構多くあります。で、あのもう髪の毛なんかより もうものすごく細い繊維で肉眼でその繊維を見ることはできないっていうふうに言われてまして、で、あの熱だったり摩擦だったり、酸とかアルカリそういったものにも強くて、丈夫でこう加工がしやすいということで、一時期は奇跡の鉱物っていうふうに言われてまして、用途はすごく多様に多岐にわたってたんですけれども、最近はあの発がん性ですね、あの健康被害があるということで、現在日本ではもう新たな製品を作ったりとか使用するっていうことはもう禁止されている、まあ今は危ないものと言われているものです。
ちなみにそれはいつ頃まではあの有効的なものだということで作られてたんですか。
そうですね、有効的っていうとちょっと難しくて、はい、実は健康被害があるっていうのはもう昭和の30年代頃から言われてはいたんですけれども、
そうなんですか、
そこをちょっとグレーゾーンにしたまま使い続けてしまったっていうところにこの健康被害っていうのが生じてしまった理由があるというふうに言われてますね。
もう奇跡の鉱物と呼ばれるぐらい、とてもいい商品だということで初めは出ていたということですね。
そうですそうです、はい、
なのでいっぱい取り扱っているところも、ね、あったということですよね。
そうですね、もうあのものすごくたくさん使われていて、はい、ちょっと国でも把握しきれないくらいの種類の製品に使われてるんです。今3000種類くらいあるって言われてるんです。
3000種類、あそこでもあっちでもここでもアスベスト
みたいな感じ
ですか。
では古い建物にほぼ使われてると思った方がいいぐらいなんですか。
そうですね、鉄骨の吹き付けはまずその禁止されるまではかなりの割合で使われていたと思いますね。あとはあの馴染みが皆さんあるものとしては一定の年代以上の方ご存知だと思うんですけど、石綿付き金網ってあの 理科の実験でアルコールランプの上にこう、はい、あれにこう丸い白いのが乗ってたんですけど、はい、あれの石綿っていうのがまさにアスベストだったんですよ。
吸ってるよ。
そうなんですよ。ただ、まあ、あれを使ってるだけでは吸うっていうことにはならないんですね。あれをまあ、切ったりとか削ったりとかしてこうちょっとこう繊維が飛ぶようなことがあったら吸い込むっていうことなんですけど、でもそのくらい身近なものだったんです。結構私もびっくりしました。
びっくりですね。
はい、
でもそれがその病気になる体に良くないということが分かったのは、
はい、
確実に分かったのはいつぐらいになるんですか？
そうですね、まあ、やっぱり昭和3、40年代からもうあの危ないものだと言われ続けていて、うん、で結局やっぱりそこで規制をしなかったっていうところで国の責任が認められ始めてるのがその頃からなので、
どうして規制しなかったのかしら。
そう、やっぱり便利すぎたっていうところがあるみたいです。
そこまでいろいろ普及されてたわけですね、いろんな商品として、はい、
これ国に対してベリーベストさんとしてこう請求しているような業務が今結構あるんですか、この話に関して。
あります、あります。あの、働いていた方でアスベストを吸ってしまって病気になってしまった方は、まあ、国に対して一定の責任を求めるということで、うん、賠償金だったり給付金、そういったものを請求するっていうことが、うん、あの可能になります。
被害としてはどのような被害が多いんですか？
かなりですね、はい、あのまあ、基本的に肺の病気なんですけれども、はい、馴染みのある病気だと肺がん、
うん、
あとはちょっと聞き慣れない病気として中皮腫っていう、
うん、
これもあの悪性の腫瘍と言われていて、かなり予後が悪い、つまりその一回なってしまうと亡くなってしまったりとか、かなり重篤な症状になってしまうケースが多いと言われている病気、うん、はい、で、あとはアスベストがこう肺の中にとどまってることによって、まあ、肺が真っ白になってしまって、あの息苦しさだったり、うん、まあ、咳とかが止まらないとか、場合によってもちょっと仕事ができなくなってしまうような、うん、あの赤面肺、石綿肺、
うん、
あのそういうような症状になる方がいらっしゃいますね。
すごくお詳しいと言いますか、さすが専門という感じがいたします、ね、なんかあの弁護士さんを今忘れてアスベスト研修を聞いているような感じでしたけれども、
ね、そんな感じですよね。
はい、いやでも私も全然あの3年前までは何にも知らなかったので、
もともと3年前まではどういう分野が主だったんですか？
まあ、そのうちの事務所で扱ってる業務、はい、一通りですかね、うん、あの個人の方をお客さんにする仕事がメインではありましたけれども、うん、中小企業さんの企業法務だったりとか、はい、いわゆる町弁業務っていうのを一通りやってます。
やはりでもその3000種類の商品に入っているということ、いろんな種類のお困りごととかご相談もあるということですよね。
そうですね、こんな仕事があるのかと思うようになったご相談もあります。
ちょっとあの来週からいくつかちょっと事例なんかも挙げながら、
そうですね、
いろいろとお話をお聞きできたらなと思いますね、はい、はい、ありがとうございます。大変興味深いです。
はい、
はい、これからよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。松本孝弘の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。